キー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はい、やってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回はですね、前回第1回を、ちょっとやらせていただきました。バッキー大阪俳句の心スペシャル企画といたしまして、新春スペシャル座談会の様子をお送りいたします。まあ新春スペシャル座談会といってもそんなに大げさなものでもないんですけれども、前回話したように僕は月に1回鎌倉に句会に参加してるんですけれども、その時にいつも一緒に足を運んでるですね、友達2人、この2人を、ちょっとね、1月の鎌倉銀行の帰りにですね、ちょっとうちちょうど寄れる距離なんで、ちょっと寄って軽く新年会っていうのをやったんですよ。で、まあ3人で飲んでたんだけども、せっかくまあ3人集まったんで、ちょっと座談会やろうぜと。ということで、15分だけ、時間を借りてですね、その勢いでちょっと、座談会というのもやってみました。ですね、まあテーマは、俳句。俳句って、彼らが俳句を始めたきっかけ、そんな話を、中心に、まあどうしてこういうのを始めたのかなっていう話になっております。ではお聞きください。というわけでですね、今日は突然なんですけど新春特別企画ということで座談会ね、俳句ストック .com 主催の河野光輝さんとね、俳句、まあ、新人にしてベテランのまっちゃん、今日お呼びしてます。はい、こっち来て。はい、はい、早く早く。まあ、今日は、いきなりこれ振ったんで、どんな話が飛び出るかわからないけど、とりあえず俳句をね、やってるこの3人で、俳句、まあ、なんだかんだ言いつつね、1年とか2年とか、まあ、10年とかやってるメンバーなので、まあ、どうして、これちゃんと続いてやってるのかなっていう話をね、ちょっとしてみたいかなと思っております。というわけで一人目のゲスト、俳句ストック .com 主催の河野光輝さんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。でもう一人松野拓さんです。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、でじゃあ河野さん、
はい、
まず最初にね、俳句やるきっかけとか、続けていくようになったきっかけみたいな話をちょっと聞きたいんだけど。
そうだから、そうですね、始めたのが24歳の時かな、
うんうん、
たまたま母親がやっていて、なんか正月になんかこたつで一生懸命句を作ってたんですよ、そこの横に23歳の俺が気まぐれでサラサラっと書いて、ポッと、寝ながらポッと渡した句を母親が主催者のところに持ってったの、
鳥居先生、
そしたらその何日かして鳥居先生がうちまでわざわざ来て、ぜひ入ってくれって言われて、今考えると、だから今日言ってた立ち上げのメンバーっていうのが多分必要だったんだよね。そう、ロンドンっていう雑誌で活動してるんですけど、そのロンドが20年前に立ち上がった時に、何かこう会員が必要だったんですよ、でその時のメンバーの主要メンバー大体50代だったから、23歳はもう超若手、当時の俳句の世界でもかなり若手だから、多分その若手もうちの結社でいますよ的な感じで使ったんかみたいな、よくわかんないんだけど、だからその昨日ね、今日初めて聞いた話で創刊のメンバーの中に入ってたっていうのも今日初めて知った。
コウキさんはあれ、その時は鳥居先生と同じアパートだったんですか？
コウキさん、
全然違う、
近くに住んでた、2駅くらい隣の駅かな。
その時に作った句って覚えてる？
全く覚えてない。
あ、覚えてない。お正月の句だったとか
全くそう覚えてない。
あ、じゃあ初めて作った句にあんまり思い入れもなく？
全くない、
なんかあれよあれよという間に引き込まれちゃったと。
そうだからその時に言ったのが、鳥先生が、もうすごい人たらしだから、君は才能がある。
あ
っていう感じで、うん、そうですかみたいな。
でもだって辞めずに今まで続けてるわけじゃない？
そんなことないよ、
途中でもう やるのやめるわみたいなこともあった。
最初は3年ぐらい続けて、うん、1回辞めて、うん、でまた20代で後半ぐらいでまた始めてまた辞めて、うん、っていうのをずっと繰り返してて、うん、ここ8年ぐらいかな、ずっと継続してやってるのは。
おお、そっか、
キャリアだけは長い。
うん、なるほどね。うん、まっちゃんさ、この1年ぐらいがっつりやってんじゃん。
まあ、
うん、
はい。
で、それのこうポテンシャルというか、こうなんていうのかな、うん、なんかこう吸引力みたいなのは、うん、どこにあるとか。
吸引力、うん、いやー、吸引力、そう、まず最初に大きいのは、うん、あの、まあ、ここの、あの、コウキさんが所属しているロンドじゃなくて、うん、超結社、あ、要するに、いろんな結社が、の、有名俳人が集まってやっている区会に、うん、まあ、この後コウキさんに、こう、まあ、半分拉致された、まあ、半分大阪さんにも拉致された感じで、行ったんですけど、うん、そう。そこで、いきなり区会でゼロ票というものを食らいましてですね。
うん、あ、そうだったね。
それ、かなりムカつきましてですね。うんうん、それが結構大きなモチベーションですね。
ああ、なるほどね。
かなりムカつきましたね。
でも今やっててさ、毎月いろいろやってて楽しいでしょ。
楽しい、まあそうですね、
うん、いやいややってはいないよね。
そうですね、
うんうん、だからその楽しさを見出せるところっていうのはどこかな。
ああ、僕はね、うん、あのコウキさんは、うん、あの毎日インターネットに俳句を発表してという恐ろしい離れ技を演じてる人なんですけども、
う
ん、
そうですよね、
うん、僕はね、あの句会ってあるんですけど、うん、それに受けるのが楽しいんですね。それだけです。
受けるっていうのはその
句会のために作ってるんですよ、うん、その句会で
いいねって言ってもらえるのが嬉しい。
そうです、
そういうことですね。
そうです、それです、う
ん、はいはいはい、
ゲーム性みたいな。
まあそうですね、
そういったもの
が違う、うん、ゲーム性、まあとにかく句会であのこの句いいじゃんと、
うんうん、
何秒か点数、まあ、点数っていう点数制になってるんですけども、うんうん、に入れられるのが嬉しいですね、
うんうん、
それがまあモチベーションでの一つでもあるんですけど、
はい、うんうん、でもまあ普通にほらコピーライターやってるから、うん、言葉をこう組み合わせて作るっていうのはもともと好きだったり楽しい
よね。ああ、それはできますよ
ね、
うんうん、だからこそ、まあ、無制だったら無制って、まあ、点数入らなかったのが屈辱的だったんですよ。
うん、はいはい。
本当に屈辱的だったんですよ。
俺もだから初の無制がそこだもん。
そうでしょ。
なるほどね。
それは確かに苦しかったよね。
で、一回ならともかく、それが半年ぐらい続いたんで、うん、まあさらにムカついた。まあ別に、あのゼロが半年続いたってわけじゃなくて、うん、まあちょくちょく入ったんです。それも1とかそういうレベルなんですよ。うんうん、
でも、あんまり負け続けると嫌になっちゃったりしない？
いやだから
すごいよ、ね、
だからそれがひっくり返ったのは、うん、去年のこの時期ですよ。ちょうど 1月あたりに、うん、あのちょっとまあちょっとした俳句ってこう作ればウケんじゃないのぐらいのちょっとしたコツをなんか自分でも見出しまして、
うん、
でそれやったら、うん、あのまあそのコウキさん の、うん、あの結社のロンドでも、うん、まあ受け点数とか多くなるはりがっていう感じですね、
はい、
まあ、とはいえ、まあ、だからようやくスタートラインに立って、うん、まあ、その後は、まあ、あの入ったり、まあ、入んなかったりっていう感じで、うん、まあ、もっともっと上を目指したいということですね、う
んうん、はい、こうちゃんはあの、ね、俳句ストック .com 今何年目だっけ。
7年目
毎日句を更新してアップしてってやってるけど、それもすごいことじゃない。
すごいのかね、
うん、でやっぱりそのポテンシャルがどこにあるかっていうのもちょっと聞きたい。
ポテンシャルはね、
私やめれなくなっちゃったみたいな。
やめ
れなくそれだけじゃないよね、
まあ、やめれなくなっちゃったっていうのもあるし、まあ、ある程度の読者がいるからっていうのももちろんあって、うんうんうん、ゼロから始めてこうどんどん蓄積してったからっていうのもあるし、今韓国とかでも見てくれてる人がいるから、
うんうんうん、そういう韓国あるんですか。
韓国で韓国語にわざわざ翻訳してくれてるの。
すごいですね。
うん。ねえ、なんか知らないけど、まあまあ。
うん、そうだね。
それほぼ毎日のように。
そうなの。それ僕初めて聞きました。
ねえ。だそういうのもあって、まあなんとなく なんだろうね。でもよ続けてるのって飽きないようにこう、うん、工夫はしてるのもあるよね、うんうんうんうん、やっぱり 1日最低でも1時間、うん、長ければ 3,4 時間、うん、真夜中朝までやってる時だって仕事しながらあるから、
うん、
あそういかにね、よくわかんないよねなんでやってんだろうね
いやいやじゃあちょっとあの質問変えよう。あの
考えたことないもん、
う
ん、
なんか俳句ねこう、うん、なんかこれからやろうかなとかやってみようかなっていう人になんか一言みたいな。
ああ、
それはこうきさんしか言えない。
いや、とりあえずやってみるしかないんじゃないかなやってもらうのが、
まあ、俺も同じこと言われたけどね。
そうそうそう、うん、で2人を勧めた時も、うん、まあ同じような職業をしてるからっていうのもあったけど、うん、それと興味を持ってくれるかなっていうのは確かにあったんだけど、うん、うまく説明できなかったわけじゃん今みたいに、
うん、
でグダグダで連れてって
半分なっちみたいな感じでね
まあでもそれでも俺らが興味を持って引っ張られたんだよね。
そのパターンしかないような気がして、うん、でもこう俳句ってこんなんでこんなんでこんなんでって説明しても、
うん、
やっぱりなんだジジイの寝言とか、うん、ババアのたわごとみたいなイメージがあるん、
うんう
んじゃない、やっぱり、うんうんうんうん、じいさんばあさんがやってるようなイメージが、うんうんうん、古いイメージが、
うん、
今はなんか俳句甲子園とかがあって若い人たちも10代の人たちもやって層は広がってはいるけど、
うん、
やっぱり一般的ではないっていう、
うん、
やってない人に対してどう説明してどういうふうに伝えるかっつったらやっぱ句会とか楽しめる場に、
うん、
まあとりあえず連れてくる、うん、
はいはい、
しない。
確かに僕もねその鎌倉をね月に1回こう散策することでなんかそういうことにつながってるっていうのはすごく面白いし、それがポテンシャルだから、うん、だから、まあ、正直ね俳句をただやるだけだったらもう俺やってないかもしれないから、
あ、そうだよね、う
ん、だけどそうやっていろいろお寺とか案内してもらってそういう中でなんか浮かんだものを自分の形にできるっていうことは面白いなって感じるから、まあ、続けてるし、でそれをやっていくとやっぱりもうちょっとこうしたらいいなってもやもやってしたものをね、うん、さっきの抹茶の話みたいにすっきりしたいなって、それにはもうちょっと続けてやっていかないとなっていう気持ちも出てくるから、そういう感じなのかなどう思いますか、
いや別に全くの初心者に、うん、何俳句の魅力、
うん、そうそうそう、
まあ、年にもよりますけどね、
うん、
まあね、例えば俺がさその鎌倉にねあの銀行行ってその場で作るのが面白いって言ってて、ほらさっき昼に話してさ、まっちゃんはいや俺は結構こうやってアドリブが苦手だから、うんね、じっくり考えて、うん、テーマがあってトークする方が得意ってさ、だから人によってもだいぶ違うんだろうね、
うん、得意っていうか、まあ、そっちの方が楽ですよね、うん、僕は、うん、わかんないけどあんないけど、まあ言葉が好きな人だったら、
うんうん、
そうね、いいんじゃないですかね、
うん、
コピーライターでも何でもあの、うん、文章書きでも何でもいいんですけど、うん、とは思いますけどね、うん、やってちょっとかじる程度でもいいかなって、
まあとにかく言葉をいじったりすることに興味がある人はとりあえずやってみたらいいんじゃないかっていう感じかな、
僕はそう思いますけどね。
そうだね、
実際そういう人しかやってないですから
、うん、でね、あの着せずしてね、この3人みんなコピーライターだ、うんね、仕事でコピーがうんたらって話は一切したことないけど、でもたまたまそうだったからだから続いてってのはあるのかな、うん、まあそれはあるよね絶対ね、
かもしれない
よ、うん、
わかんないね、だから何が2人が何に興味を持ってもらったのかはよくわからないし、もともと俺はデザイナー出身で途中で転職をしてる方だから、うんうん、その転職をした時からやっぱり興味を持って言葉に確かに興味を持って、
うん、
そこからまあ定期的に続けるようになったっていうのは確かにあるのかもしれないんだけど、五七五って誰でも作れるじゃないですか、
うんうん、
簡単に、
うん、
まあ、季語があるないとか関係なく作れるじゃない、
うんうんうん、
それを作ったことによってなんか自分の表現の一つだって思うことができれば、
うん、
何も進めることもなくやってくれると思うので、
う、ね、
逆にそれに興味がない人といくらこう説得して、
うんうん、
引っ張ってっても無理だよね、
うん、そうだね、うん、確かにね、
だって一番思うのが別に奥さんはやらって言ってるから、
うん、はいはい、
だからどんなに面白いよっていうのをこう届いて見てて、うん、毎日ネットやってるのを見てても、うん、全く興味は示さない。
まあ逆に言うとちょっと興味があったらやってみてって言ってね、嫌だったらやめりゃいいし、とりあえずね。
あ、そうそうそう、う
ん、そんな感じかな。じゃあ最後に告知です。あの俳句ストックドットコムを7年間続けてるね、河野幸喜さんから一言。
いやいやいや、あ、そっか、俳句ストックドットコムで、
うん、そう、俳句ストックドットコムっていうサイトがあるんで、まあそこをね、もしこれを聞いてちょっと見てみたいなと思う方は見てください。河野さんの7年間ね、7年間毎日乗っけてる句が、うん、更新されてます。中だるみしてる時もあればね、最初の頃はやっぱテンション高いから、あのね、ちょっとしたコメントも面白いよね。最近ちょっと疲れてるかな。
最初面白いよね。
うん、まあ、
うん、7年間やってんだ。
7年間、うん、継続は力、力なりなりっていう、うん、感じだけど、うん、まあそんな感じで、僕ら俳句やってたりしますんで、うん、もし興味があったらね、僕に一言声でかけてくれれば引きずり込みますんで。はい、というわけでですね、新春特別企画、新年座談会、また噛んじゃった、新年座談会というのを、お送りしてみました。いかがでしたでしょうか。まあちょっとあの今後ね、僕のこのポッドキャストでも対談みたいなのとかをこうやってみたいなと思うんで、まあそれのちょっと、お試し版という意味合いもあるんですけれども、まあ僕の友人二人が、まあどういうきっかけで俳句をやって、まあどういう感じで続けているかっていうのがなんとなく分かったかと思います。まあやっぱり物事何でもそうなんだけど、興味のない人に無理やりいいよっておすすめって言っても、音楽とか映画でもそうなんだけど、まあやっぱりやらないですよね。でも、うん、ちょっといいかな、気になるかなってやって思った人は、ぜひね、新しいジャンルをチャレンジしてみるってきっといいことだと思います。かくいう僕もそんな感じでなんかずるずる引き込まれたっていう感じなんですけれども、まあその始めてからの距離感っていうのはその人によって好きな取り方すればいいと思うんですよね。もうがっつりやるかね、僕なんかそんなにがっつりっていう感じでもないんですけど、月に1回まあこうやってね鎌倉に行って楽しむ、まあそんなスタンスで今のところ楽しんでいます。もし僕の知り合い、あとこのラジオ聞いてる方でちょっと参加してみたいなって思う方がいたら、どんどん僕に声かけてください。いろいろ一緒に鎌倉とか行きましょう。はい、そんなわけで、バッキー大阪俳句の心第2回新春特別企画スペシャル座談会お送りいたしました。あ、今度は噛まなかった。座談会、座談会。ではまた。